主主を祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、主を感謝いたします。主を私たちを導いてください。主にすべてを委ねます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の3人の息子も彼の前科も共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。翌日ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。
じゃあこのサウルが死んだことに対して、ペリシテ人の地にこのアマネク人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。じゃあ自分たちの偶像と民に、じゃあ私たちはサウルを打ち勝った、勝利したというね、そのことを告げ知らせたんですね。10節。
彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。全ヤベシュギルアデがペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食した。このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。
じゃあこのことが起こったことは、このようにサウルは主に逆らって、自ら不信の罪のために死んだ。不信の罪、主の御言葉を信じなかった不信の罪ということですね。主はどんな方でしょうか。主は全能者です。天地万物を作られた方、主が天使たちも作りました。その天使の中で、使える霊、天使は使える霊です。それで力も与えました。しかしこの天使の中で堕落したものがありますね。サタンです。サタンは堕落した、3分の1が堕落してたね。それであの者たちは力を持ってるんです。力を持って、 あらゆる悪を行っているんです。この盗んだり殺したり滅ぼしたりするもののグループなんですよね。3分の1は組織を持ってこの悪いことをしています。だからその者たちに、私たちが罪を犯したことで、全部支配されるようになったんですね。サタンが私たちを支配してるんです。私たちを惑わして、それで自分たちがこのドミニオンを支配してるんです。その支配から私たちを救い出してくださるために主がこのアブラムを選びました。アブラムの子孫たちにご自分を名前を教えました。ヤウェという名前ですね。それでヤウェを信じると、ヤウェは西ですね。ヤウェは勝利です。どうして勝利するかというとね、サタンは非常物です。神様は全能の主です。それで私たちの中で主を信じるように教えるんですね。主は御言葉です。主は霊です。主を信じるように。しかしこのサウルは主を信じなかったんですね。主が言われたアマレクを聖絶しなさいとしてもしなかった。そしてサムエルを無視して自分が生贄を捧げようとした。あとは何をしたか、霊媒を、霊媒に頼ったんですね。だから堕落したサタンに自ら行って自分の運命をね、頼むんですね。私はどうなるんでしょうかということですね。だからで、サタンは力がある。しかしその力を抑える方は全能者ヤウェです。だからサタンを打ち勝つ力はもう唯一一つです。それを啓示したのがイスラエルです。イスラエルに啓示した。それでイエス様を信じる私たちにもその啓示があるんです。これは御言葉です。御言葉を信じると悪霊を追い出します。唯一悪霊を追い出す方法は信仰です。信仰、 主を信じる信仰、主がそれをなされると。マルコ16章には信じる者にはこのような印があるとはっきり教えてますね。16章17節、
信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
だから信じる者、イエス様を信じる者にはこの悪霊ですね、悪霊を追い出す。悪霊は何でしょう。悪霊は堕落した天使たちですね。あの者の任務は人間を地獄に連れていくことです。地獄に連れていったら彼らも階級があるからね、勲章があるんですよ。1ランク1ランク、彼らの中にはね、このピラミッド構造があるんです。サタンに近づくその構造ですね。だから必死になって悪霊は私たちを地獄に連れていこうと必死です。この悪霊を追い出すって、サタンを追い出す、その追い出す力は 信仰ですよ、信仰。イエス様を信じる信仰、イエスの御名を信じる信仰によって悪霊は追い出されますよ、だから私たちがイエス様の御名を信じて、イエス様の血潮を信じると悪霊は追い出される、そして蛇をもつかみ、蛇、サタンですね、サタン、蛇、古い蛇、私たちを惑わした、逆らう、御言葉を逆らうようにするのが蛇です、蛇の下に悪霊たち、組織ですね、蛇をもつかむ、このものをつかむのに御言葉を信じると蛇をつかむ、蛇をつかんで、たとえ毒を飲んでも決して買い受けず、まだ病人に手を置けば病人は癒されます。なぜでしょう。イエス様の御言葉を信じるからよ。イエス様の打たれた傷によって癒されました。それ信じるとね、サタンは嘘つきですね。御言葉を逆らうもの、逆らう御言葉が、バーンと信仰を持って、こう私たちが宣言すると悪霊は追い出され、まだ病はすぐ癒されます。呪いから解放されます。それが、ね、力です。こっちも力があって、ね、この力を抑える力を主がイスラエルに与えた、聖書に与えた、イエス様を信じる人々に与えた。それを信じない、もうしょうがないよね。負ける負ける。だからこのペリシテ人たちが勝ちました。勝ってこの空城、自分たちの空城、もうサタンの子供たちですからね、自分の親分に報告するんですよね。皆さん、サタンも力があるよ。だからこの世の人々はサタンの支配の中でへつらって生きてるんです。仏陀の拝みけど結局地獄に行くんです、悪霊が地獄に連れて行くからですよね、だからそれで、すぐ目に見える力を頼ってる、この共産主義者たち、イ・ジェミンが광화문でね、この向こうたち、国家予算を使ってね、それをこうやりましたね、悪霊を追い、この呼ぶ、彼らの力だから、しばらく勝ってるんです、嘘が。けど皆さん、イエス様は生きておられます。ユン大統領はイエス様を信じてるよ。だから必ず勝ちます、勝利します。今はもう彼らの時代のようにね、もう裁判官も何もかも国会も全部握ってる、ベネズエラと同じよ今。けどイエス様は生きておられますよ。イエス様を信じると悪霊を追い出し、蛇をもつかみ、ね、国が治る。この日本でもね、靖国に行って参拝をしたり、それ自慢したりしてはいけない。しばらく力はある、けどその力が危ない力よ。結局霊媒師に行ったサウルはもう本当の力から断たれた。それでこの王位がね、ダビデに移されたという話ですね。だから今ダビデの王権がずっと書かれる歴代記史になるんです。明日はその話をしましょう。注意しようというね。じゃあヨハネ注意しよう、一節から見ましょう。
さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、 マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、
うん、じゃあ主よ、あなたが愛するものが病気です、主が愛する人も病気になったり問題にあったりするんですよ、だからそれを祈りで報告したんですよ。使いを送ったと、イエス様に知らせた。しかしイエス様は4節、
イエスはこれを聞いて言われた、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです、
うん、これが違うんですよね。私たちクリスチャンにも病気があったり、失敗もあったり、苦しみもある。だから、ね、報告はあなたが愛するものが病気ですと言ったんでしょ。じゃあ主が愛するものはどうなるんでしょうかね。この病気は死で終わるものではないって、神の栄光のためのもの、神の子がイエス様がそれによって栄光を受けるためだと。違うんでしょ。だから神を愛するもの、私たちの問題というものはね、問題で終わるんじゃない。神を愛するもの、こう計画によって召されたもの、イエス・キリストの計画ですね。全て神様が益として働かせてくださいます。この益は神の栄光よ、神の栄光。私はこんなに問題がありました、こんなに国の問題がありました、こんなに暗闇がありました、神を愛すると、ね、逆転、エステルギーよ、逆転逆転が起こる。これで神様の栄光が現れます。だから主が持ってる力は栄光のため、この限られてる悪霊の力を、ね、抑えてひっくり返る。悪霊は神様がイエス様が愛して、イエス様がいつもその家に寝泊まりをされたその家ですね、そのところに病気を持ってきました。死にかかる、その病気でした。イエス様にあなたが愛するものが病気ですと報告して、イエス様の答えはこれが死で終わるものじゃない。だから私たちはイエス様と共にいるから、いつも肯定的に、全てを見ることができる、イエス様はどんなに肯定的だったかと、ナザロが今眠ってるんだと言われました。ナザロが死んだのに眠ってると、そのように証言してる。注意節、
イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた、私たちの友ラザロは眠っています、しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです、
じゃあもうすでにイエス様はナザロが死んでるとこ知っておられたんですね。もう人間としては完全に絶望の状態です。完全に終わりましたということですね。韓国という国はある意味で終わったんだよ、終わった、 もう希望がない、立ち上がるその希望、自らね、自分たちの自ら立ち上がることは不可能よ、不可能。全てが全部共産化されてる。けどそこにはイエス様信じる人々、このように蒼天で祈っている人々がいっぱいいます。主を愛する人々がいっぱいいますよ。だから死で終わるものではありません。眠ってる、ナザロが眠ってる、韓国は今眠ってる、死んでると言われるんですね。死んでるという言葉を眠ってるって、これがイエス様の信仰なんですよね。私たちも、いや終わった、死んだということだけど、皆さんもそのように、私たちは、終わりましたということより眠ってる、そのことを、ある牧師はね、いつも韓国はもう終わったといつも言ってる。まあ私もそのような表現をしてたけどね、けどイエス様がおられるから終わってない。イエス様が見ておられるように眠ってる、眠ってる。13節、
しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った、
じゃあ弟子たちはそしたら眠っているなら、彼は助かる、と言ったけど、イエス様が本当のことを言われました。ナザロは死んだということですね。14節、
そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。
じゃあここでナザロが死んだ、ナザロが病気ですとそのように報告を聞いたんだけど、イエス様はナザロのところにすぐ行かなかったんですね。なぜかというと、人間が信じるためで、何を信じるためか、死んでもイエス様はそれをよみがえらせる力を持っているということです。サタンは滅びまで導くよ、死まで導く。しかしイエス様はその死をまだ再びよみがえらせるその力を持っている方、創造主です。創造主、無から有を作られる方。だからサタンは破壊はできるけど創造はできないのよ。こう生かすことはできない、癒すことはできない。だからイエス様にはそのような死んだものをよみがえらせる、生かす、そのことがあること、信じるように、信じるため、このことを通してね、信じるため。だから私たちに起こるいろんな問題は、いつもその中にイエス様がおられることを見ないといけません。イエス様を見るとその問題の正体がはっきり見える。これは死で終わるものじゃない。イエス様が共におられます。イエス様が共におられると何が起こるか、それを見せて信じる、信じる、信じる、信じると悪霊を追い出し、蛇をもつかみ、病人が 癒さ、よみがえる、そのことですね。だから私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。イエス様がそこにおられたらすぐ治ったんでしょう、ね、すぐ安息したらすぐ癒される。しかし、癒しも遅れるし、いろんな問題は深刻になるし、もうどんどんどんどん暗くなって、祈っても祈っても答えは来ない、まあ、まるで日本の教会のようね、まあ、昨日西田先生とイオンモールでまた会って、飲み物飲みながら話をしたんですけどね、まあ教会の写真あれを見て、この写真、これがあったんだ、その時にはワクワクしたうわこれでいい、何か起こるんだとね、思ったと二人もね、私も一緒に言いました。以前の写真私も時々見るんですけどね、しかし皆さん、これで死んだように見える日本でも、皆さん主が共におられて、ね、よみがえり、ハレルヤ、だからもうイエス様がおられないように見える環境、そのようにこうなっていく環境、皆さんの生活、皆さんの中にもそういったことがあるかもしれないね。どうしてずっとこのようなマイナスが続くかということね。祈っても祈ってもそのようなことが見える、しかしイエス様はそれを喜んでるって日本を見て喜んでおられる、なぜでしょう。イエス様がなさる素晴らしい御業があるからよ、ね、私たちはイエス様から目を離してはいけません。イエス様に、ね、希望があります、ね、死んで4日になったと、腐ってるって、その話ですね。エゼキエルの谷間のところに干からびた骨骨がありました、ね、骨が干からびってる、死んで長くなったということでしょ。それも多いものだったね。人の子よ、これが生き返るか、主よあなたがご存知です、私たちには力がないから、死の勢力がもっと強く見えるから、けどイエス様は生きておられますよ。私たちが信じるためにその場面があるということよね。何を信じるか、何を信じるか。21節から見ようか。
マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、
じゃあ死ななかったでしょうに、過去形ですね、過去形、あなたがここにおられたら死ななかったでしょうに、過去、イエス様がおられたら過去を信じるんでしょう、23節、
イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。
今イエス様は賢者よ言ってるんですよね。賢者よ、イエス様は彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。24節、
マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。
じゃあこのマルタはイエスに言ったんですね。私は終わりの日によみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。だからマルタはイエス様は過去未来に対してのことを、それを信仰の表現を知ってるんですね。しかしイエス様が言われるのはね、今よみがえるって、ね、あなたの兄弟は今よみがえります。ということはなぜでしょう。私はよみがえりだから、イエス様はよみがえりだから。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きる。これが本当の創造主の力よ。サタンが持つことができない力よ、ね、だから私たちが信じることはね、イエス・キリスト創造主よみがえりの主を信じてる。しかしこの空上を拝んでる者たち、空上を拝んでる者たち、ただ破壊のあの芝城があるんですけどね、インドに芝城がある。破壊の城だった。サタンは破壊を破壊、ね、盗む、破壊、殺す、それだけよ、それだけの力よ。人を脅迫して人々を支配するわけよ。そこから本当に私たちを自由にするのはよみがえりですよ。死を打ち破り、よみがえらせる。今もう完全に絶望的な状態であっても、死がもう働くと全てよみがえります。いくら骨が干からびても、いくら骨が多くても、死がよみがえらせる。干からびた骨を、主の言葉を聞きなさい。それでよみがえる。息がなかったので一気に予言して言う。聖霊が入るとこの多くの軍隊がよみがえる。ハレルヤ、大リバイバル。イスラエルが民族的に救われる。イスラエルだけではない、日本もそのようによみがえります。このまま空城に支配される、女神に支配される国ではないんです。イエス様が言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は信じる、信じる、信じる、死んでも生きる。信じる、信じると悪霊を追い出します。よみがえります。悪霊は、ね、死でしょ。死を打ち破るのは信仰よ、信仰。よみがえりの死を信じる信仰。また生きていて私は信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか、信じますか、信じますか。じゃあ祈ります。ハレルヤ。信じれば信じた通りになります。癒されます、許されます、勝利します。悪霊から解放され、呪いから解放されます。 アブラムの祝福を受けます。主よ主よ主よ、ハレルヤ。